アロハ。4月2日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイ&ウララ FM より今週もお送りいたします。ラジオとラジコ。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。ということで、さあ新年度春ですね。ね、4月に入りました。入学、そして、進学、ね、そして就職のシーズン、ね、みんなこう季節がガラッと、生活がガラッと変わるシーズンになってきました。この番組もね、いよいよ今月からシーズン7に入るそうですが、まあまあ、いつもと変わらず楽しい番組を作っていきたいと思いますよ。ね、先月ね、お願いお願いってね、皆さんにね、告知をさせていただいた、茅ヶ崎のね、スマイルミュージック茅ヶ崎フェスタもね、先月おかげさまでね、大成功しまして、なんと、5000人をね、の入場者様があったということで、本当に皆様ありがとうございました。さあ、今週のスポットライトはですね、私のね、とっても大好きなね、気になる気になるガマ口について調べてみましたよ。そして、後半はボイストレーナーモンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー。今週も声のお悩みズバッと解決いたします。そして、リクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは、今週も元気に参りましょう。みんなとつながるラジオと、ラジコ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということでね、すいません、オープニング、新年度初間違えのモンチカでございましたが、頑張れ、モンチカ。というわけでですね、今週のスポットライト、私ね、ガマ口が大好きなんですよ。まあ、基本的に私、和小物とかね、和の小物とかが大好きで、ガマ口のこのパチンっていう音がね、すごく大好きなんですけど、ガマ口ってそういえばこう、どっから発生してきたものなのかなっていうのをね、知らなかったんで、これを機にちょっとね、調べさせていただきました。今週のスポットライト、ガマ口でございます。現代の生活に溶け込んでいて、かつ和の雰囲気を持つガマ口は、明治期に日本にやってきた、実は舶来品なんです。ね、和小物って私言いましたけど、実は向こうから、海外からやってきたものなんですね。明治維新により欧米文化が日本に流れてきたことにより、当時の人々の生活様式は大きく変化していきました。日本人に馴染みのあるガマの名前もそのフォルムもまるで和の象徴のように思えますが、実はその明治維新の頃にヨーロッパから渡ってきたのです。日本に最初にガマ口を持ち込んだのは、明治政府の御用商人、山城屋和助と言われています。明治4年に和助は軍隊の兵器を輸入して陸海軍に輸入する条件で政府から60万円借用してヨーロッパに赴きました。当時の60万ですからね、相当な額ですよ。フランス、イギリス、ドイツを回ってアメリカ経由で帰国した際、当時のフランスで紳士物、婦人物を問わず大流行していた西欧式の革のガマ口、カバン。ね、牛革だそうですね。 ット、そしてお財布もですね、を日本に持ち帰り、それらを真似て売り出したのが日本におけるガマ口の始まりと言われています。口金がガマの口のように開くことから、ガマ口の名を、名が付きましたが、当初はガマ巾着、西欧動乱、これ動乱ってわかりますかね、植物採集用とかもしくは薬なんかを入れるね、入れ物のことだそうですね。そういうものが昔は使われていたようなんですが、その西洋版という感じで西洋動乱と呼ばれ、肩からかけたり腰に下げたりしていました。それまで人々のお財布は懐中信玄袋と呼ばれる信玄袋の小さいものが使われていましたが、明治4年に小額紙幣が発行されたのに伴い札入れが大流行、それが追い風となってガマ口もさらに改良されて確実に売れ行きを伸ばしていきました。カバンの口金製造工場の増産も進み、明治10年頃からガマ口は全国的な流行となり、さらに10年後の明治20年頃にはカバンや袋物の業界で最高の生産額を示しました。ほう。大正12年の関東大震災を境にして、身軽で働きやすい洋服の実用化が進行していきます。袋物はオペラバッグ、ハンドバッグなどに名称を改めて、婦人服に書くことのできないものとなり、女性の職場拡大に伴って口金付きのカバンが流行しました。第二次大戦時になると、物価、統制令により、革や、金属の使用が禁止になるなど、カバン袋物業界にとって逆風の時代が訪れます。しかし、戦後、技術の進歩により、ナイロンや塩化ビニールが日本でも生産ができるようになり、カバン袋物にもとても多く用いられるようになりました。そして、現代に通じるガマ口付きのカバンは誕生したのです。ガマ口をね、閉めるパチンっていう音がね、音から8月8日をガマ口の日としてなんですって、パチンだからなんですって、ちょっと苦しい気もしますが、この日をね、8月8日をガマ口の日として、日本記念日協会により2013年に、正式認定されたそうですよ。そして、大きく口が開くガマガエルに似ていることからガマ口の名称がつきましたが、カエルだけに使ったお金がカエルと言われて、金銭面で縁起が良いとされています。なんだかお金がたまらないなぁと、ガマガエルのように大きな口でため息をついている日本人のなんと多いことか。これなんかの番組の、ナレーションに似てますけど。そんなあなたはガマ口のお財布を使ってみると良いかもしれませんということでね。ちょっとガマ口の曲をかけたいところなんですけど、ガマ口の曲って見つからなかったのでですね。春の曲をここで、おかけしたいと思います。ね、新年度にふさわしいね。フリーデザインで、カナダ is spring it's time。お聴きいただきました曲はフリーデザインでカナダ in スプリングタイムでした。すいません、私ね、タイトルを間違えました。カナダ in スプリングタイムでございましたね。はい。というわけでですね、今週の、モンチカがお届けしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはですね、もう私の大好きな、雑貨がとにかく私大好きなんですけど、中でもガマ口付きのものが大好きということでね、調べさせていただいておりますよ。ガマ口についてスポットを当てております。前半はね、ガマ口の歴史、なんか和光物のイメージがあったけど、実は、海の向こうから渡ってきたものだったよということを、お話しさせていただきましたが、後半は、モンチカとガマ口ということでね、モンチカの口は意外とおちょぼ口ですよ、ガマ口ではありませんよということでね、私がなんでガマ口が好きになったかっていう話なんですけど、私子供の頃にすごいまだ幼稚園にも行ってない頃ぐらいかなにね、初めて母親にね買ってもらった お財布、まあ、ちっちゃな小銭入れだったんですけど、それがガマ口だったんですね。今でも忘れないピンク色のちっちゃなね、あの、小銭入れだったんですけど、あれは確かね、あの、水森アドさんのね、アドちゃんの、あの、イラストのね、ついたね、ピンク色のガマ口だったんですね。もうそれがね、嬉しくて嬉しくてね、まあ、当然、まだちっちゃな3歳ぐらいの子供なんで、お金はもらえないので、こう、おもちゃのね、日本銀行じゃなくて、子供銀行の、お金とかを入れて、で、持ち歩いてたんですね。わー、私、お金持ち、とか思いながらね。でね、でも、こう、ちっちゃな、まだ子供の手でね、このガマ口の、このガマの部分を、この玉の部分をね、こう、ひねるのが、なかなかできないんですよ。でね、うちの母はね、意外とね、こういうの買ってくれる割には厳しくて、開けられない人は使えないよ、とか言うんですよ。で、開けてくれないんです。でね、近所にね、恵子ちゃんっていうね、小学生のね、お姉さんがいてね、で、その恵子ちゃんのところにね、こう持って行ってね、恵子ちゃん開けてって言ってね、恵子ちゃんに開けてもらって、で、こう、中の、お金をね、こう取り出してね、あー、ちかちゃんはお金持ちだね、なんて言われながらね、その、子供銀行のね、お金で遊び。で、また、それをしまって、で、また帰ってくるというね、そんな幼少時代を過ごしていて、なんか、その、子供の頃初めて買ってもらったお財布の、その、ガマの口金のところのね、なんか、その、思い出、恵子ちゃんにわざわざ開けてもらいに、道路を渡って向こう側のね、恵子ちゃんのお家へ行ったという思い出とかもね、含め、なんかガマ口がね、好きなんですね。で、今もね、私ね、ガマ口付きのお財布、長財布なんですけど、小銭を入れるところは、このガマの口金がついてるものを私よく選ぶんですね。で、今使ってるのもね、ブランドはアナスイなんですけど、アナスイといえば、蝶々のね、こう、がトレードマークになってるんですけど、その口金のこの、ひねる玉の部分が、蝶々のね、体になってて、開けるたびに蝶々が分解され、右と左に蝶々の胴体が分解されて、ちょっとかわいそうな感じなんですけれども、そんなお財布をね、使っていたりしています。ね、さっき、前半でパチンっていう音が、8月8日パチンで8月8日で、我慢口の日は8月8日って言ってましたけど、私もこのね、音が好きなんです。聞こえるかな皆さん。パチン。聞こえます？はい。このね、パチンっていう音が、なんか、大事なものをね、しまったよっていう感じがするんですよ。で、この開ける時のね、この手の所作、この口金のこの丸い玉の部分をひねる所作もね、何かこう、大事なものを取り出すとても丁寧なね、所作に感じられるんですよ。こう、ファスナーを開けるとか、例えばなんだろう、マジックテープをガバッて開けるとかっていうのって、なんとなく無造作でもできるじゃないですか。でも、この、なんだろうね、この口金をこうひねるって、ちょっと意識しないと開かなくないですか？これがね、すごくこう、大事なものを取り扱う、そんなイメージが私にはあって、それもなんかちょっとね、和的な、ちょっと日本的な感じが私はするんですよね。なのでね、私はすごくこう、何か大事にしたいものは、この、ガマ口に入れるようにしています。ちなみに今パチンってやったのはね、イヤホンをね、入れているんですよ。小銭入れなんですけど、そこにね、イヤホンをね、ちょっとお高めのイヤホンを買ったのでね、それを、くるくるっと丸めて、このガマ口に入れております。というわけで、今日はガマ口の、歴史について、紐解いてみました。マハロ！湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。モンチカのラジオでボイトレイレイ。はい、というわけでね、なんか心なしかこのエコーが深い感じがいたしますけれどもね、さあ、お届けいたしますラジオでボイトレイのコーナーでございますが、今日はですね、下ベロですね、タンでございますね。下に力を入れないで歌ってみようという、そんなお話をしてみたいと思います。あのね、最近こう、いろいろ自分のね、このレッスンの、での教え方について私、いろいろまたこう、ちょっとね、見直してみているんでございますね。でね、そんな中でですね、あくびの喉になるように口を開けてみましょう。でよく私初心者さんの生徒さんにねお話ししてたんですけど、まあ確かにそれは間違いじゃないんです。喉の奥が開くのでね。ただ、このあくびの喉をしましょうっていうとですね、無理に、舌をですねこう舌べらを下にぐーっとこう顎の下の方にぐーっとねこう力で下げて、ちょっと喉が逆に力が入ってしまうという生徒さんが多いかもしれないということにですね、最近気がつきまして、このまああくびというのもまあそもそもみんなすごく大きなお口を開けてあくびをする人もいればちっちゃくする人もいるし、口つむってあくびする人もいるし、みんな千差万別なのでね、あくびの喉っていう言い方もなんかなと思ってですね、ちょっと皆さんに試していただきたいんですが、顎の下に親指をこうちょっと当ててみてください。今口をつむった状態で。柔らかいと思うんですね。そこからですね、徐々に口を開けていっていただきます。だんだん口を開けていっていただいて、まだ下、顎の下柔らかいですか？はい。まだ顎の下柔らかい方はもうちょっと開けてみましょう。はい。結構開けてみましょう。その時にどうでしょうか？顎の下の肩、ちょっと顎の下にクッて力が入ったりとか、なんか顎の下の硬さが変わった方は、その変わった顎になんか力入ったら何かグッて入ったなって思うところよりももう気持ち小さくしてください、口を。この顎の下の柔らかさが変わらないところまで開ける。変わっちゃったらちょっと大きく開きすぎ、力が入りやすくなるので少し小さめにしてください。ね。なので、あんまり頑張って開けなくても大丈夫ということなんですね。小さいのも良くないんですけど、あんま大きく頑張って開けようというのもね、逆に力が入ってしまうので、そのバロメーターとして、顎の下にちょっと指を当てて、この皮膚の柔らかさが変わらないところまで開けるというのを、ちょっとね、皆さん鏡を見ながら、で、顎の柔らかさ、こうチェックしながらですね、ちょっと試してみていただくといいかもしれません。ということでね、今週もモンチカの歌をお届けしたいと思います。心機一転、やっぱりこの歌が爽やかでいいかな、ということで、モンチカの代表曲でございます。モンチカで、時。
夏の終わりの太陽、緑をとって僕と交差する、坂道を一息に駆け降りれば車中の空も走る。線路沿いの金網は誰かの命守ろうとしている。どれだけ歩き疲れてもきっと明日も泣いて笑うだろう。こんな風に毎日が晴れた空 も続くように夢見てた頃は夢のように過ぎ去って、僕らは時に揺られ変わってゆくけど、二度と言えないと思ってた傷が少しずつ乾いてゆく。どんなに痛いことが僕を苦しめても、
83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのリクエストやお便りの送り先をご案内いたします。アイ&ウララ FM ホームページよりラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります各コーナーの専用タグ、例えばラジオでボイトレでしたらラジオでボイトレの専用タグがございますので、そちらから簡単に書き込んでいただけます。さて、ここでモンチカからお知らせがございます。またね、モンチカ地元情報になっちゃうんですけれども、4月10日にですね、茅ヶ崎は浜見平というところにですね、ブランチ2という、複合施設がございます。そちらでですね、チガラジーフォワードチャリティーコンサートというのをね、毎月行っているんですけれども、そちらに、私、モンチカ、もうほぼほぼ準レギュラーのような感じなんですけれども、こちらに今月も、出演させていただきます。4月10日、チャリティーを13時から行います。こちらのチャリティーはですね、茅ヶ崎市の防災ラジオ、もうラジオですよ、同じくラジオ、ね、防災ラジオの、普及、こちらをね、力を入れていこうということで、そちらの方に役立たせていただきます。もしお近くに来られた方はですね、ぜひ、4月10日浜見平にありますブランチ2にお立ち寄りくださいということでですね。さあ、今週もやってまいりましたよ、ラジオとラジコ。ガマグチどうですか？なんかさ、春になるとこうちょっと和小物屋さんとかに行きたくなりません？和のものじゃないっていうことは散々言ったんですけど、今日でも なぜか和小物屋さんにすごく多くありません？ガマグチってね、なんか春になるとこういろいろ、例えば浅草だったりとかさ、あとはなんだろう、鎌倉、我々湘南だとね、鎌倉とか、そういうちょっと和洋折衷な場所に行きたくなりませんかね。川越とかね、ね、そういうところでこうなんていうの、小物屋さんとか行くと結構こうガマ口の可愛いのがね、大小いろいろなガマ口がありますのでね、ぜひね、手に取って皆さんパチンってしてみてくださいね。男性の皆さんも女性にプレゼントすると喜ばれますからね、ぜひ、ガマ口を注目してみてくださいね。 さあ、ラジオとラジコは毎週火曜夜11時のレギュラー放送です。地域外の方もお手持ちのスマホやパソコンからお楽しみいただけます。そして再放送も深夜にございます。さあ、来週の放送は、4月9日ですね。担当はこの方々です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
俳優の榎木夏実さん、そしてね、今月からアシスタントの谷美奈さんも登場するということで楽しみですね。さあ、今週のお相手は湘南在住のシンガーソングライターもんちかでした。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、アロハ
ー。この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。